お疲れ様です。今日も練習お疲れ様でした。いやー、日が暮れるのが早くなりましたね。
本当ですね。もう真っ暗でも、グラウンドの照明の下で泥だらけになってる子供たちを見ると、なんだかんだで充実してるなって思いますよ。
そうですね。たださ、最近うちの息子帰ってきてからの勉強がもうボロボロで、グラウンドではあんなに集中してるのに、机に向かうとすぐうとうとしちゃって。
わかります。うちも全く同じです。野球さえ頑張ってれば礼儀もつくし大丈夫なんて思いたいけど、テストの点数見ると現実突き詰められますよね。
そうなんですよ。そんな時に、東大野球部のスタンリー翔威選手が、文武両道は褒め言葉じゃないって言ってる記事を読んで、ちょっとハッとさせられたんです。
あの司法試験に合格したっていうすごい方ですよね。でも、褒め言葉じゃないってどういう意味ですか？
彼にとって、野球と勉強はどちらかを言い訳にするものじゃなくて、両方やるのが当たり前っていう感覚らしいんです。圧倒的な当事者意識ですよね。読んでて少し耳が痛かったですよ。
うわー、それは刺さりますね。私たちはつい、野球で疲れてるんだから勉強は仕方ないかって逃げ道を作っちゃいがちですもんね。
まさにそれです。でも、論理的に野球を考える力って、結局は机に向かう学習習慣から来るものらしいですよ。勉強から逃げない姿勢が野球の質そのものを変えるんだとか。
なるほど。確かに、頭の回転が速い子って練習メニューの意味を理解するのも早いですもんね。でも、親が勉強しなさいって言えば言うほど子供って反発しませんか？うちなんて塾に行かせても逆効果でしたよ。
実はね、この記事を書いた方も、塾通いで失敗したっていう赤裸々なエピソードを載せていて、親の焦りが子供から自立心を奪っちゃうっていう話、すごく共感しました。
ああ、それすごくわかります。親の安心のために塾に行かせてるだけで、子供はやらされてる感満載なんですよね。結局、点数なんてすぐには伸びないし。
そうそう。でもね、その失敗談の中で、家庭教師の先生とのやり取りを通じて、点数には出ない礼儀とか人との向き合い方が育ったっていう話があって、ちょっと救われたんです。
確かに、目先の点数も大事だけど、野球少年として人として大切な部分が育つなら、それも一つの成果ですよね。
そうなんです。親ができることは教えることじゃなくて、環境整備なんだって。リビングで親もスマホを置いて本を読むとか、そういう空気作りが大事みたいですよ。
なるほどね。親が背中で見せるか。口うるさく言うよりずっと効果ありそう
ですね。勉強を野球の敵にするんじゃなくて、野球をより深く理解するための道具にするっていう視点、面白いと思いませんか？
野球のポジショニングを数学の図形に例えるとか、そういうことですね。それならうちの息子も食いつくかも。
そうそう、ぜひ記事を読んでみてください。私たち保護者も、グラウンドの隅でうちもだよって笑い合えるような、そんな余裕を持ちたいですよね。
本当ですね。あ、ちなみに今回の音声、AI 先生なので読み間違いとかあったらごめんなさいね。
そうですね。そこは愛嬌ということで。さて、そろそろ帰りましょうか。
はい、そうですね。ありがとうございました。